主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。私の父親は大工だったんですが、まあ、大工をしています。で、母は私が小さい頃はいわゆる専業主婦だったんですが、でも当時、今から60年近く前ですからね、それは当たり前の時代だったので、まあ、特別なことではなくごくごく一般的な主婦だったのです。で、二人は秋田県にある周南教会というちょっと面白い、普通の教会とは少し違うんですが、そういう教会の信徒でね、秋田県の横手を中心とするものすごい広い地域に、集会所を転々と持っていて、今も礼拝堂が全部で6箇所建ってるっていうような、そういう教会なんですよ。だから端から端なんてとてつもなく遠いわけですよね。そういうような教会の二人とも別々の場所の信徒だったわけですが、まあ牧師の紹介で二人は結婚すると。そして当時できたばかりの、まあ、私のふるさとになるわけですが、そこに町営の住宅があって、そこに新居を構える、そういう二人だったんですね。で、母は8人兄弟の長女、男5人女3人だったと思いますね。が、父も確か8人兄弟なんですけど、もう私が生まれた時にはもう亡くなっている兄弟もいたので、正確なところを覚えてないですが、確か4番目ぐらいの人間だったんですね。なのでどちらもいわゆる引き継ぐべき家督というやつはなかったんですね。ですから、まあ、二人で結婚して、町営住宅に住むという、そういう選択だった。そして、結婚3年目に私が生まれるということになります。で、まあ、その後、私は、まあ、好き放題に育って、一人っ子だったんですけども、もう中学を卒業してからは家を離れて、高校の寮生活というのを始めて、まあ、そこから両親と一緒に暮らすということがほとんどない、そういう人生でしたね。で、まあ、高校が終わって一時社会人を経験してから進学校に進んで、そこから5つ教会を転々として今ここで仕事をしているという、そういう2年ですね。で、何を言っているかっていうと、つまり、子供の時から今に至るまで、私の人生においてはね、この、なんていうか、自分の土地とか自分の家とかっていうのを所有するという経験がないのですよ。今でも僕はだから、四谷新生協会の社宅に住んでますんでしょ。もうこの仕事してる間はずっと多分社宅暮らしですね。だから、牧師を辞めた時に一体私らはどこに住むのだろうかっていうのは非常に難しい問題でもあるんですが、まあそういう少し特別な事情のもとに僕は いるわけですね。もっとも私のその生家、町営住宅だったところはもう随分前に払い下げということが行われて、まあ両親の所有にはなってるんですけども、それはもう私の関わっていないことなので、全然そんなことが実感としては持ってないのですね。で、そういうふうに育ってきましたので、自分の土地とかね、まあ、自分の住宅とかというそういう考え方って言いますかね、まあ、それは当たり前のことなんだけど、その当たり前のことが私にはよくわからないですね。で、こう、頭の中でこういつも変なことを考えてるわけですが、一体いつ頃から土地というのが個人所有できるようになったんだろうかなんていうことに、ちょっと興味あったりする。 この土地は私のものですということの根拠っていうのは一体どこにあるんだ。もちろんそれは登記簿とかね、登記書に根拠があるよっていうのはそれはその通りなんだけど、いやいやいや、そもそも土地に対してこれは私の所有だということが認められるようになったのは一体今から何年前なんだろう、何百年前なんだろうとか、そういうことがちょっと興味あったりするんですね。よくわからない、まあ、調べればわかるのかもしれないけど、そんなことを考えるんですよ。で、イスラエル、ね、聖書の学びをしていくときにイスラエルっていうのは土地は神様が与えてくださったっていうふうに考えているわけですよね。カルデアの夜からアブラハムが旅してくるところから始まって、その約束された土地を目指して彼は旅をするわけですよね。ふるさとを離れてね。で、まあ、紆余曲折、いろんな国が起きたり滅んだりという、まあ、ものすごい紆余曲折を経ているわけだけど、でも基本的に神様が与えてくださる新しい土地にお前を導くよって言ったことを信じるという信仰からスタートしている信仰共同体ですから、こう土地は修行の地、神が私のために与えてくださった土地なのだという、そういう思想なんですよね。神が持ってるんだって土地は、それを私に、まあ、与えてくださったと考えている。その考え方は、だから僕がつらつらこうよくわかんないなと思っているときに非常に共感の持てる考え方だったんですね。で、その土地は神から与えられて、まあまあ貸してもらった土地なんだから、神様からね。だからそれを私が勝手に売りさばいたり、それを使ってその、なんていうか、儲けたりしちゃいけないわけですね、基本的にはね。だからもし仮に、どうしても土地を手放さなければならないっていうことになったら、それはまず親戚が買い取って、一族、氏族の修行の土地であるっていうことから漏れないようにするっていう。ルツの話なんかはそれですよね。そういう考え方なんですね。個人に与えられただけじゃなく、その氏族、親戚一同に対して、神が土地を与えてくださったんだから、親戚一同で、融通し合いながらこの土地を守っていこうというそういう発想ですよね。勝手に私有財産として処分してはならないわけです、ね。まあ、もちろんそんなことのルールは十分には機能しなかったわけですが、そういうことも聖書の中に見て取れるんだけれども、でも少なくとも土地に対する所有権の根拠というのは神がくださったという点に置いていたというのは、まあ、非常にすっきりとする考え方だなぁと思って。だからどうこうっていうことにはならないんだけども、わかるな、その気持ちっていう。そういうお話だったんですね。今日、ルカ福音書を読みましたが、わざわざ富出しに不正な管理人って書いてあるんですよね。で、そのためにかもしれないけど、この今日読んでいただいたところは意味がわかんないとかね、もっと端的に嫌いだとかっていう、そういうふうに評される箇所でもあるんですね。何回か言ったことがありますけど、大体クリスチャンと呼ばれる人たちは、少なくとも建前上は、ここエクスキューズしなきゃならないのがいいことなのか悪いことなのかわかんないけど、でも一応建前では正義を愛し不正を許さない人たちですよ。だからかもしれないんだけど、今日の箇所のようにわざわざ不正な管理人という込み出しがついていて、しかもイエスがその不正さをむしろ歓迎しているように読めるっていうのはとても受け入れがたい。だから嫌いだという、そういう感覚なんじゃないかなと思いますし、あるいは逆に聖書の箇所に対して、しかも福音書のイエスの言葉を書いてある福音書の箇所に好き嫌いなんていう感情を持つこと自体が、許せない、受け入れがたいクリスチャンにとってはイエスが不正を歓迎しているということに もしかしたら自分の気がつかない何か真理があるのではないかみたいな、そういう読み方をするためにここは難しいとか難解だとか、そういうふうにもしかしたら思うのかもしれなくて、まあ、ここが嫌いだとか難解だというその感想は実にその通りだと思います。私だってここは一体イエスさん何を言おうとしているのかよくわかんないですよ。よくわかんない箇所ですね。で、今日のこの管理人と言われる人がなぜ不正だと呼ばれているのか、こう話をこうねばらしていくと、どうも8節に抜け目のないという言葉が使われているんですよね。で、この抜け目ないっていう日本語のニュアンスが、これ抜け目ないっていうのは聖書に限らずですよ。抜け目ないっていう言葉を普通に使おうと思ったら、そのニュアンスは注意深いとかやることに抜けたところがね、もうまさに抜け目ないっていうことなんだけど、それだけじゃなくて、むしろ自分の利益になりそうだと見ればその機会を逃さないみたいな、そういうニュアンスが強いじゃないですか。抜け目ないって言ったら賢いっていうよりもずる賢いっていう、ずるがつくような、そういうちょっとマイナスなニュアンスを持つ言葉、抜け目ないっていう言葉ね、そういうふうにこう、まあ、なんとなく感じる。だからそのマイナスのニュアンスがどうしても頭に浮かんでしまう、そういうことじゃないかと思うんですよね。で、その新約聖書のルカ福音書でその抜け目ないと訳されている言葉っていうのは、これフロニモースという言葉なんですが、その言葉自体にはあまりそういったなんかずる賢いというずるがつくようなマイナスなイメージっていうのはあんまりないんだそうですね。これは辞書に、ギリシャ語の辞書にそう書いてある、そんなにマイナスのイメージは持ってない言葉なんですね。しかもその同じ言葉、まあ、ちょっと形は違うんだけど、その後に光の子らよりも賢くと書いてありますけども、この賢くと訳されている言葉はさっきのフロニモスの変化形でフロニモテロスという言葉が使われている。だからフロニモテロスの方がより思慮深いっていう意味、フロニモスは思慮深いっていう意味、そういう言葉がここで使われているわけですよ。とすると、この管理人のやったことは確かに不正なんだけど、正しい行為ではないからね、聴聞大福帳を書き換えさせるなんていうこと自体、そう正しいやり方ではないんだけれども、でもその行為自体、そうやってっていうふうに頭を回転させて、そうすれば助かるかもしれないってやったその振る舞いの一つは賢い振る舞いなんだと、少なくともイエスが認めているんですよ。それは事実認めているっていうことなんですよね。で、この話が誰に向かって語られたのかっていうと、弟子たちに向けて今日の話は語られたのだってルカは書いてるわけですね。イエスが素晴らしい人だということが最初から分かっていて、そしてイエスに招かれて弟子になったっていうのがルカ福音書の弟子の立場ですよね。最初からイエスが偉大であるということを認めてるんです、弟子たちはね。そして呼ばれたからもうむしろ喜んで恐れ多いと感じながらついていくっていう、ちょっと他の福音書と弟子の位置が違いますね。でもその弟子たちに向かって今日のこの話が語られている。彼らもまたイエスの教えの真新しさに惹かれて、そして従っていくわけですけれども、我々だってそうですよ。なんか誰かに従っていこう、支持しようとした場合に、その教えの斬新さというか真新しさというか、あ、そういうふうに考える考え方があるんだってびっくりするから、 惹かれていくし、その人についていこうと思うわけですが、でもそのついていく道すがらね、その方のおっしゃっていることが全て 100% 全く問題なく受け止められます。もうなんか乾いたところに水が染み込むかのように全て受け入れられますっていう場合は、それはものすごく幸せな関係だと思うけど、時々そうならないでしょ。つまりどこかで自分の育ってきたって言いますか、生きてきたって言いますか、その価値観みたいなものとの衝突っていうのはどうしても出てくるわけですよ。で、 100% 従ってついていくってことはなかなかできない。イエスなんかそういう意味じゃものすごくその衝撃が大きすぎて、自分の生涯の培ってきたものとあまりにもぶつかりすぎるから、本当にイエスを主としてね、救い主として100% 信じきって従っていけるかっていうか、ちょっと残念ながら僕なんかは無理と思うことがいっぱいある。その時になぜ無理と思うかって言ったら、それは自分が育ってきた、自分が培ってきた価値観とあまりにもぶつかるからですよ。で、弟子たちももしかしたらそういうことがあったかもしれない。100% イエスに浸水してついていくんではなくて、自分が育ってきたこれまでの経験とか培ってきた価値観とどうもバッティングするなと思いながら付き合っていくっていう、そういうのがきっとあったのかもしれない。で、その時、時折弟子たちの中によぎる価値観っていうのは、彼らが育ってきたユダヤ教の律法とその解釈に示された価値観だったろう。で、それはどういうことかっていうと、つまりものすごく明快なんだけども、正しい人は神から好かれている、だから正しい人は繁栄するんだと。でも横島なものは苦難に遭うんだと。いや、そうでなかったら報われないでしょっていうことですよね。で、今日詩編なんか読むと、そうじゃない現実に対するこうなんかふつふつとした思いが詩編なんかに綴られるわけですよ。正しいものも軽んじられるなんて、こんな不正な世の中にどうして神は黙って沈黙しているんだみたいな、そういううめきがいっぱいあるわけですが、それは裏返せば、正しいものは神に愛されるだから反映するんじゃなかったんですか、そうじゃないっていう事実を僕らはどう受け入れればいいんですかっていう嘆き節ですよね。でも、真面目かもしれないクリスチャンというのは、少なくても建前上身につけているものもそんなものとよく似てるんじゃないかしら。で、そういう価値観からして、この管理人の行為を賢いとはやっぱ見がたい、受け入れがたい、賢い、これが賢いのですか、そんなズルしていいんですかみたいな、どうしてもそこでバッティングしてしまう、私もバッティングしてしまう。ところで、さっきの土地の話だけど、もし全ての土地は神が私たちに与えてくださったものだとしたら、そこから出る実りも、もともとは神にだけ所有権がある。そういうことになりますよね。神様の土地で、例えばブドウの木が生えていて、そこに大変美味しいブドウの実が実ったら、それはまず神様のものだと。で、まあ、恵みを労働したものも一緒に分けてもらう。そういう感覚ですよね。だから、ユダヤの律法でも、その土地の産物の売物、初物は神に捧げろって書いてるわけですよね。それはなんとなくわかりますよね。最初にできたものはまず神様に捧げましょう。こう、面白いけど、別に用の東西を問わずというか、我々だと多分そんな感覚はありますよね。で、それは産物だけじゃなくて、家畜とか人間にも適用される。まあ、最初に生まれたウイゴは神のものだっていう、基本的にはそういう価値観を持っているわけです。それはとても大事なことだろうと思いますね。あらゆるものの存在の根拠は、 神が与えてくださったっていうことが第一なのだ。っていうか、それが全てなのだっていう、そういうところに根拠を持っているわけですね。とすれば、この不正、管理人の不正とされる行為、つまり何が不正だったかというと、主人の貸している油とか小麦の量を少なく書き換えることによって、それは結果的に主人の財産を自分がクビになった後でも安寧に暮らせるようにという身の処し方のために借りている人たちに主人の貸しではなく私の貸しを作れば、それによって私が安寧を得ることができるっていうふうに振る舞ったっていうこと自体が不正なことなんだけども、それってそもそも私たちが今普通に生きているその生き方が全くそれじゃないかっていう、そういうふうにも読めるわけです。どういうことかって、さっきも言いましたように、すべてのものは神が与えてくださった。であれば、我々は神の財産の管理人だ。だけど我々はその神から預かった管理者たる身分を使って、神の財産を食い潰している。私のために使っているわけですからね。で、私たちは日々、神の財産を自分の身の処し方のために、まあ、いわば勝手に使っている。その意味では、この不正な管理人と名指しされているのは、他でもない私のことだった。先週、説教の中で、私たちはこの世で生きている限り、まるでイエスの語られた放蕩息子のようなものかもしれませんという話をしました。それになぞらえれば、例えば今日のこの箇所で示されている通り、私たちはこの世で生きている限り、まるでイエスの語られた不正な管理人のようなものかもしれません。そういうことだと思う。この不正な管理人のやっていることは、何のことはない。神の財産を使って、その証文を書き換えて、自分のために、自分のプラスになるように使っている私の振る舞いそのものをここで言われているんだと。しかも、驚くべきことに、イエスは、その神の財産を不正に使ってでもですよ。不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるとまで言っている。まるで、神様が、それを喜んでくださるとでも言うように、イエスはこう言ったんですね。そして私は、ひょっとしたらその通りかもしれないって思うんですよ。私たちは、神の財産の不正な管理人にしか過ぎない。だけれども、というか、だからこそ、それを許す神様の御心を、許された側のものとしての真実を持って生きなさいと示されている。そういうことじゃないのか。まあ、私たちは不正な管理人なんだけども、その不正を神はむしろ、おう、賢いねって言って許してくれている。だから図に乗りなさいじゃなくて、だから許されたものとして、その御心に生きなさい。自分が不正であるなんていうことを認めるっていうのはとっても厄介なことです。でも、現実はそうだとなったら、しかも、不正でありながら、それでもそんな私を救うとすでに神が決めてくださっているとしたら、私は自分の中に救われるに足る一かけらの根拠もないんだけれども、でも神様がすでに救うと決めてくださったその決意こそが、
私を生かす根拠なのかもしれないんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しを導きくださる神様、私はあなたの財産を放蕩し尽くし、あるいは不正に歪めてしまう不届き者です。なのに神様、あなたはご自身の財産をそのように浪費され、不正に歪められることを苦になさいません。それどころか、そのような私をさえ救おうとなさいます。そのことに気づいた今、自分の生き様を顧み、あなたに従う覚悟を新たにさせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。